与えられているわけなんですけど、それをですねもう一度確認したいというふうに思います。聖書を持っている方はですね、出エジプト記の34章の10節を開いていただきたいと思うんですけども、持ってない方は手法のここに水本でありますので、手法の表紙のところに表表紙にしてありますので、ぜひ見ていただきたいで、大丈夫です。
わかりました。
はい、で、いや、充填してないんじゃないかと、まあ、ちょっと切れたらまだ切り替えてます。で、感謝します。でですね、こうですね、皆さんご一緒にですね、読んでいきたいというふうに思います。出エジプト記ですね、34章の10節後半の方ですけども、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。出エジプト記34章10節ですね、今年神様がこの、私の技を見るっていうですね、こう一方的にこう宣言する御言葉をくださったんですね。で、またあなたと共に行うことは恐るべきものであるっていうですね、技をその恐るべき技をなすということを私たちにこう宣言してくださっています。そのことをですねもう一度覚えていただきたいと思います。で、私たち一人一人各教会に、またこの森全体にですね、神様はそのような技をなすと語っておられるんですね。ですからそのことをですね覚えて歩んでいただきたいというふうに思います。もうすでにですね、いくつかちょっと特に個人の働きではですね、紅白に出るようなですね、歌手というかグループの方から支援を受けてですね、こう働きが進んでいったり、また今度1月にはカンボジアにですねテレビの取材が入るということなんですけど、教会からのチームが行きますけども、今度のザンビアの時のようにですね、こう、あれも同じ番組でしょうか、なぜ世界なぜそこ日本人でしょうか、同じ番組なんでしょうかね。まあ、一つの番組の中で3つぐらい紹介する番組なんですけど、それを全部1時間ですね、1時間にもっとでしょうかね、撮るということで、特集を組むということですので、すごく出エジプト個人、またカンボジア個人がさらに大きく取り上げられていくということになりますので、ぜひですね、期待してみて、取材といいますか、撮影のために、テレビ撮影のためにもお願いしていただきたいと思います。私たちの側で一生懸命こうなんか応援したりですね、チャリティーをやったりとか、そういう面があったんですけども、さらにこう一般に向かってぐーっとですね、道が開かれ始めてきています。で、神様は驚くべき御業をなすと語られたことの中に個人の働きももちろんあると思うんですけども、で、これはもっともっと開かれていくということを思いますので、私たちがこう思いもかけない展開っていうんでしょうか、それが起こってくるということですので、主に期待してですねまた祈っていきたいと思います。で、また1月に入りましたけども、中旬にですね、ルツ前田さんがカンボジアの責任者の現地責任者のルツ前田さんがカンボジアに帰国されますので、そのためにもですね、お祈りください。それまで今井さんがですね、向こうで奉仕してくださっていますけど、今井さんのためにもですね、お祈りしていきたいと思います。ですね、カンボジア教会からはですね、1月の19日から23日までカンボジアチームが使わされます。ぜひですね、秋元牧師に行かれるチームですけども、ぜひこのためにもですね、お祈りをしていきたいと思います。感謝します。ですね、日本新聞をですねちょっと、見て、今週の分なんですけども、イスラム過激組織ボコハラムって書いてありますが、ナイジェリアで32人殺害とかですね、女性185人を拉致とかですね、いろんなこう最近のイスラムゲリラのことが書かれているんですけども、ますますですね、いろんなこう、イスラム系の事件が増えてきていて、いろんなこう終わりに向かっているのですね、動きっていうことがですね、こう活発化しているなと思います。そして同時に EU がですね、中東和平に乗り出してきていますので、あの中東和平が締結されたら、私たちはそこから黙示録の時代に入っていくということをですね、はっきりと捉えていきたいと思います。なので、すごく私たち思うよりもこう近づいてきているということをですね、覚えて、目を覚まして、霊と目を覚ましてですね、行く必要があります。で、ですね、私たちの時代というのは今、じゃどういう時期にあるのかというと、今私たちがこの辺だとすると、中東和平のですね、締結がなされるわけです。で、これを行うのは反キリストと言われて、ヨーロッパからですね、ヨーロッパから、出ると言われているんですね。まさに今アメリカは中東和平に失敗していますけども、この中で EU から出る指導者が今の方なのかその後の方なのかわからないですけども、これから出てくるそういう指導者がこの中東和平を締結して、世界からはですね、こう有能な指導者が現れたといって喜ばれると思うんですけども、そうなるわけですね。で、その後ここからがですね、黙示録に書いてあるですね、7年間患難時代というのが始まります。で、そのうちの、3.5 年ですね、これを、前半のですね、ことを、患難時代と言います。前半ですね。で、後半がですね、大患難時代といって、ここからが大変なんですね。で、この患難中にイエス様が空中再臨されて、そして全員ではないですけどクリスチャンが警護されていくわけですね。一緒にしていなくなるというんですね。今アメリカでまた映画が残ってしまった人たちの映画なんですね。リフトビハインドとか映画がまた今年も出ていますけども、そういうことが起こってくるわけですね。で、この後っていうのはですね、大患難時代 3.5 年を過ぎた、7年のうちの後半はですね、大迫害ですね、反キリストによる、クリスチャンとイスラエルの方々に対するユダヤ人に対する大迫害が起こって、クリスチャンは殉教するか廃教するかということですよね。もうそのような、厳しい選択をですね、迫られる時代となってくるということですね。なので私たちが警護されるように私たちが求めていく必要がありますし、歩んでいく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。で、しかしこの時にですね、同時に神様はすごいリバイバルを起こすですね、聖書に書かれていますけれども、ヨエルの予言の成就が起こってくる。ヨエルの予言というのはペンテコステの時に起こった聖霊の働きですけれども、1906年からですね、再び後の雨と言いますけれども、アメリカのアズサリバイバルのところから、そこから聖霊の働きがまた再び始まり始めて、今はこうだんだん起こってきているわけですね。そしてこの患難前の時にイエス様の来る空中再臨される直前に世界を覆う大リバイバルとなっていくわけですね。で、1906年以降ですね、カリスマの働きが始まってから、例えば超四季牧師の時の70万人教会とか、ベクトル・ヒムレスの20万人教会とか、いろんな巨大教会というのが起こってきました。でもこれから来る働きというのはもっとさらに大きなんですね。世界をリバイバルになっていくということをですね、聖書は語っています。なのでここからの働きというのはものすごい働きになっていくということをですね、覚えていきたいと思います。で、その中に私たちが いるわけなんですね。なので、その中で、驚くべき技をなすと神様は語っているんですが、それはこの宣教の働きの中で起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちが生きている時代というのは、大リバイバルと、そして、迫害の時代でもあるということをですね、ここで人類の3分の1が殺されてしまうので、非常に大きな迫害の時でもあるということをですね、覚えていただきたいと思います。その中でその宣教の働きが進んでいくということをですね、覚えていきたいと思います。今日のちょっとメッセージとも関わるんですけども、私たちの生きている時代というのは、 何て言うんでしょうか、特殊な時代であるってことをですね、はっきりと覚えて歩んでいきたいというふうに思います。いろんな変化がですね、自然災害といってもですね、また世界に大きい関しても起こっているんですが、さらにそれが起こってくるということをですね、思いますので、備えてですね、目を覚ましているということを出していきたいというふうに思います。で、そしてですね、今年の私たちの教会の福岡教会にくださった神様の言葉をですね、ちょっと開いていきたいと思うんですけれども、イザヤ書ですね、開きください。イザヤ書の41章の3節のところなんですけれども、41章の3節をいたします。神は彼らを追い、まだ歩いていたことのない道を安全に通っていく。神は彼らを追い、まだ特に後半ですけど、まだ歩いていったことのない道を安全に通っていくというですね、語られています。で、ペトロがですね、水の上を歩いたところからもうお話を、新約聖書の方からもお話をしたんですが、これからの歩みというのは、また私たちが歩いていったことのない道を歩んでいくんですが、それは神様によって歩むときに安全であるということをですね、主は語っておられます。で、信仰によって神様に従って歩んでいく道なんですけれども、それは実はそしてそれは全く歩んで、私たちが今まで一度も歩んできたことのない道であるわけですけれども、それは、しかし安全な道でもあるということですね。神様に従う道が実は安全、一番安全な道であるということをですね、教会にこう語られています。ですから、主に信頼してその歩みをしていくということと、そしてペテロの、湖の上を歩いたようにですね、信仰によって神様の言葉によって踏み出していくということをですね、成していくということを示されています。なので、さらにですね、一歩一歩こう主が言われるところに踏み出すということをですね、成していきたいというふうに思います。私たちの教会ではですね、去年、西暦でいうと去年になりますけど、クリスマスのコンサートを、たくさんやらせていただいたんですけれども、そして、特に精神病院とか重度の、障害者の施設の方々のところでさせていただいて、非常にですね、反応がなんか号泣している方とかですね、いろんな方がいて、すごい反応がですね、神様が与えてくださって、本当に良かった、素晴らしかったんですけども、感動しましたけども、一つですね、いくつかのコンサートは多摩市から来たコンサートはインターネットでですね、申し込みがあった一つ、それがありましたし、クリスマスの時に来てくださいというその施設もありました。でもいくつかはですね、こちらから神様に従ってかけたわけですね。こちらから行っていって、もちろん初めての施設ではなかったんですけども、行っていって開かれていった施設であるわけです。だから、もし踏み出さないと起きてこないっていうんでしょうか、その方々のところに行けないし、そのコンサートを通しての神様の素晴らしい宮沢というのを私たちは見ることができないわけですね。ですから、私たちはその小さなことであっても一つ踏み出していくということですね。主が言われるところに踏み出していくということをですね、今年もさらに2015年の歩みにおいて成していきたいというふうに思います。私たちの村ではオーケストラの働きがですね、始まりましたけども、パウロ・アニモト牧師はですね、ずっとオーケストラやりなさいって語られていたんですけど、それは無理だと思ってですね、そんなのやる人はいないとかですね、そんなの無理だと思って、思ってやらなかったわけです。そう言っておりましたね。 でも、ある時そのサックスのサラちゃんのですね、ブログを見ていて、ある教会の奉仕に行ってですね、歌はですね、私たちの声でやっていきたいというふうに思います。で、皆さん一人一人の神様が語っておられることをがあると思うんですが、そのことに一歩踏み出すということですね、成していきたいと思います。そして、私たち一人一人に神様の使命が与えられています。その使命を行うということがですね、この 重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。一人一人こう神様の計画のない人はいません。その神様の計画を行うために今私たちが生かされているということをですね、はっきりと覚えていきたいというふうに思います。で今年はですね、この御言葉がもう一度ですね、群れに与えられている御言葉、また教会に与えられている御言葉を覚えつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。そして今日はですね、ロマ書の方を開いていただきました。ロマ人の手紙の10章の11節をですね、もう一度お読みいたします。ロマ人の手紙の10章11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない、ですね。で、この御言葉からですね、今日はお話ししたいと思うんですけれども、ここは彼に信頼する者はというのはイエス・キリストのことを、神様ですね、イエス・キリストのことを言っています。で、失望させられることはないと書かれているわけですね。で、私たちがこう神様に信頼するならば失望しないと聖書はこう言っているわけです。で、その失望しないというのは悪いことがないとか、悪いことから守られるとか、そういうなんていうかこう、意味ではなくて、最高のものを受けるっていう意味なんですね。失望しないっていうんですね。訳がちょっとあれなんですけども、ですから神様に信頼するものは最高のものを受けるんだっていうことをですね、こう言っているわけです。そしてその中で私たちが神様に信頼する、神様を信じ、神様の言葉を信じて歩む時に、従って歩む時に、私たちは失望しない結果を見る、最高のものを見るということをですね、覚えていきたいというふうに思います。月刊誌の1月号が今出ていますけれども、アメリカのですね、デンバーの神立牧師の証しが載っているんですが、ちょっとご紹介したいと思うんですね。娘さんのことをですね、言ってるんですけども、さて早いもので娘の大学の申し込みが始まった。日本の大学と違って申し込み金はとても安い、だいたい5000円くらい、違いますね、日本はもう30万とか50万とかですもんね。しかしアメリカの大学の学費は日本と比べ物にならないほど高い。州立大学で、例えばカリフォルニア大学ロサンゼルス校では、州内の人なら年間の授業料は150万くらいで、州外の人なら420万くらいする。それにプラス寮費がかかる。正直今住んでいる家を売っても4年間の学費と生活費は無理だから、ずっと奨学金のことを祈ってきた。今から11年前、娘の父親だった人が亡くなった時、娘が大学生になったらコロラド大学の授業料の分は出してもらえるという話があった。ところが調べてみたら、仕事で亡くなったのではないからもらえないと言われてしまった。だから必死で奨学金のことを祈っていたのだが、実は間違ったところに問い合わせていたことが分かった。それで調べ直してみたところ、なんと娘はコロラド大学の分の授業料はもちろんのこと、寮費も寮の食事代も生活費も含めて奨学金がもらえることが分かった。それも返さなくてもいい奨学金。17年前、娘が生まれる前に一方的に離婚され、1円の養育費も出産費用ももらえず、心がズタズタに傷つき、今所属している教会に行った。そこで離婚されたことも、この失敗だった結婚も感謝することを学び、実践していく中で心が憎しみから解放された。そして今1円もくれなかった夫元夫のことで、娘が大学の授業料と生活費をもらえることになった。想像をはるかに超えた神様の逆転勝利が表された。プレイザロードですね。娘さんの、大学費用の証しがですね、こう載ってるんですけれども、大学が非常に高いということでですね、もういけないということで、もう必死になって祈っている中で、間違いということが分かって、そして大学、コロラド大学の授業料だけでなく、寮費、食事代、生活費も全て奨学金で賄えるようになったということですね。給付っていうんでしょうか、返さなくていいようになったということですね。 素晴らしい証なんですけれども、でもこの時17年前に本当に自殺しようとしてですね、自分も死に娘も殺して死のうと思った、そのような時があったわけですけれども、でもそこからイエス様を信じ、そして感謝をし、そして信仰をし、対話なしに祈っていった時に、神様は素晴らしい技をですね、成してくださったわけです。で、神様に信頼する者は失望させられることがないっていうのですね、神様の真実な言葉であるということをですね、本当に覚えていきたいというふうに思います。日々小さなことでもですね、主は働いてくださるんですが、私は今100円ショップのですね、レジ打ちのアルバイトを今最近はやってるんですね。で、というよりこう年末それしかなかったんですけども、年末お客さんが多いんですね。それで、そしてこうたまると、皆さんそのレジに並んだことがあると思うんですけれども、こうたまるとこうみんながこう早くしろみたいな、何とも言えないプレッシャーを感じるわけですよね。で、それは自分はそういうのは分からなかったんですけど、自分がレジを打つ側になって、あ、これは大変なんだなっていうことをですね、こう思うようになったんですね。でも今すっごい人でですね、こう山のように買っていく人がいっぱいいるんですね。で、その中 でも祈ったんですね、いっぺんに来ないようにとですね、だからこう順番にちょうどよく人が来るようにですね、たくさん買う人がいて、でもお店もちゃんと儲かった方がいいので、お店も、来るべき人が全部来て、買うべきもの全部買って、なおかつレジが忙しくないようにっていうことですね、祈っていくんですね。そうすると不思議なんですけど、たくさん買う人がですね、こうみんな並んでる時に来なかったりとかですね、こう余裕のあと来てくれたりとかですね、本当にこうレジが守られるんですよね。で、その流れを前はですね、それがちょっと祈ってなかったんですけど、てんてこまいしてたんですけど、その祈るようになってから本当に神様もですね、いろんな技をそこで見るようになりました。で、本当にこう追い詰められないと私たち祈らなかったりするんですが、でも祈るとですね、本当に祈ると祈らないとでは大違いですね。で、本当にどんなことでも祈るということですね。で、そしてどんなことでも主に信頼するということをですね、成していきたいというふうに思います。で、今年この恐るべきことを成す年が言われているんですが、大体の主に求めてですね、神様に信頼してですね、行きたいというふうに思います。そしてこの神様のもう一つ、神様が言われることに従うということをですね、徹底して成していきたいというふうに思います。この特にですね、今年はですね、ちょっと失礼しました。今年のイスラエルチームというのはこうすごく特殊だったんですね。それは、ロシア系のユダヤ人の方との関わりが開かれてきたからですね。で、もう二十数年前に語られたことがですね、このずっと言葉だけで成就しなかったんですけど、今年それがこう具体的に本当に動き始めたわけですね。ただその前に何があったのかっていうと、妨害があったんですね。10月31日と1日に会う予定になっていたわけなんですけども、そして奉仕をしていただくことになってたんですが、けれども、そこでこう、主の十字架のことを悪く言う人がいてですね、中傷批判が入ってしまって、それがストップになってしまったんですね。でもその牧師さんがすごく理性的な方で、じゃあ食事会だけでもしようと言ってくださって、食事会に呼ばれて行ったわけなんですけど、でもそこでもこう意見と言いますか、食い違ってしまって、批判が入ってたからかもしれませんけど、でうまくいかなかったわけですね。ところがこれで帰ろうと思って、先ほど牧師はトイレに行ってです、みんなもトイレに行って帰ってきたら、急に楽譜していてですね、あなたたちは神の器だとか向こうが言い始めてですね、でそしてそこでの奉仕と、そして向こうからも来てくださるということが起こっていったわけですね。だからその 神様が示されることっていうのは必ず成就していくっていうことをですね、今年さらにはっきりと覚えて行きたいと思います。私たちの目でですね、あ、もうダメじゃないかと思ったり、不可能と思っても、神様の言葉があるならばですね、私最後まで信頼して引かないでですね、全うしていきたいというふうに思います。で、これはイスラエル人で起こったことですけど、私たち一人一人も語られていることであるわけですね。なので私たちもこう、あ、約束がですね、神様の言葉があるのにこう逆行しているように見えても、言葉を離さないでですね、最後まで歩んでいきたいというふうに思います。そしてもう一つは、もう一つと言いますか、それは私たちの、信仰の歩みであるわけなんですけど、一つは教会があるので、私たちは教会の体の一部として導かれています。なので私たちが教会にしっかりとつながるときに、私たちが教会の中で恵みを受けていくということをですね、守られていく、立て上げられていくということをですね、覚えていきたいと思います。信仰を用いるというときに、神様に信頼するというときに、一つこれは教会というのは、一つ教会につながるということが信仰を用いていくことになっていくわけですね。で、私が教会につながっていて、本当にですね、私もいろんな恵みを受けてきました。私は20歳まで生きられないと言われてたんですけども、もし本当に教会に行かなかったら、私20歳までに死んでいたんだろうなと思います。でも神様は、使命を与えてくださって、また生かしてくださって、そして、健康を与えてくださってですね、ここまで来ているんですけれども、教会を通しての恵みっていうのは計り知れないんですね。で、教会はですね、私たちはその教会を通してわざわざ主がなされるということをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。で、さっきもう一つは教会、そして祈ることですね。今お話しましたが、祈ることを通して神様はその信仰を通して働いてくださいます。なので私たちはどんなことでもですね、求めなさい、そうすれば与えられますと書かれていますけども、求めることを、祈ることをですね、さらに成していきたいと思います。そして感謝することですね。全てのことを感謝するっていうことをですね、主が技をなさります。今まで日本のですね、方々が救われてこない、日本のクリスチャン人口 0.2% ですね。で、今、そうですね、なので今礼拝に来ている方も本当にですね、ほんのわずかな20万人ぐらいでしょうか。日本人で毎週礼拝に来ている人ってのは本当わずかなんですね。なので皆さんすごい貴重な存在なんですね。で、という状況です。そして日本は宣教が進まない、こう、海外の何十万人教会の牧師さんが来ても働きが進まないというですね、霊的な暗黒な地であるわけです。でも私たちはっきりと感謝を通して学んで分かったことは、この背後に神様の素晴らしい計画があるということなんですね。なので日本は今救われてないんですけども、それは神様の大きな計画があって、この後神様の素晴らしいリバイバルが日本に起こってくる、今までにない、今までの国、いろんな国にない技が起こってくるということをですね、私たちはっきりと覚えていきたいと思います。で、この時感謝を通して私たちはそれを学んだんですね。あ、そうか、この神様は簡単にこの壁破れるけども、でも今このことを許されていることに大きな御心があるので、私たちはこの日本に大きな壁があることを感謝するということをですね、成しているわけです。で、宣言を、そして宣言をしているわけですね。これは神様これから技をなされるので、私たちが備えているということをですね、覚えていただきたいと思います。そして罪があったら悔い改めるですね。悔い改める、信仰を用いるということをですね、なしていきたいというふうに思います。で、一つ一つこの、また告白をしたり信仰を用いることを通して、この神様に信頼する歩みということをですね、主が導いていかれます。そしてもう一つですね、最後にお話したいと思うんですけども、私たちの歩みというのは選択の歩みとなっていくということですね。さっきアンキリストがユダヤ人と日本人を、クリスチャンを大迫害するということが聖書に書かれていることをお話ししましたけども、今ユダヤ人の人たちはですね、すごく世界中からパッシングを受けて、言われていますけども、あれは なくて、私たちがこれからそうなっていくっていうことをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。聖書がそうなっていくと書いて、すべての人に憎まれると書いてあるので、そうなってくるわけなんですね。でその時に選択が、私たちの時代というのは選択の時代でもあるってことを覚えていただきたいと思います。で26世紀にしても日本で殉教されたですね、日本にもたくさんの殉教者がいるんですが、26世紀やそれから村上の4番崩れの方々とかですね、たくさんの方々がこう殉教してるんですけれども、でもその時こういつも選択があったわけですね。神様を選ぶか他の、助かる方を選ぶかとかですね、信仰を捨てるかとか、いつもその選択が彼らの前にこう置かれたわけです。で彼らは神様の方を選び信仰の方を選んでいって殉教していったんですね。で今毎年殉教聖会が行われて、私たちはこう彼らとしてのこの信仰とか聖教のスピリットを学んでるわけですけど、それはそれで終わりではなくて、私たちの時代がそういう時代になっていくってことをはっきりとですね覚えていただきたいと思います。でこれから私たちの前にも選択が置かれていきます。なので皆さんですね、神様の方を選べるように求めていきましょう。神様の方を選んでいきましょう。でそれは私たちの歩みにとって決定的なものになっていくということをですね覚えていただきたいと思います。で時代が大きく変わろうとしています。でこう今までと同じではないということをですねはっきりと覚えていきたいと思います。でただですね私たちの群れではその4番崩れのところで高木千右衛門さんのことを学んでいるんですけど、高木千右衛門さん一人だけが転ばなかったんですね。でそれでまたみんなの信仰が復興して、そして、一層の総領会でですね3000人もこの日本中に流されるということが起こっていったわけですけども、 でもそのことの破壊によって日本はキリスト教禁止令がこうなくなって、外国のですね圧力によってなくなっていったっていう、つまり彼が選んだことがキリスト教をですね自由にするポイントになっていったわけなんですけど、高木さんという人はじゃあどういう人だったのかというと、すごい弱い人だったんですね。で自分は弱いと、でなんか迫害が起こったらですね、拷問が来たらすぐに転ぶって分かっていて、自分は弱いからといって毎週金曜日断食して祈ってたんですね。で彼はですね祈ってたんですね。でその時に彼だけは守られてきました。で私たちもその、神様は弱いものを選んでいます。で私たちは弱いものですけども、その神様により頼むこととして、神様の力によって私たち これからの時代を神様は導いていかれるということをですね覚えていただきたいと思います。私たち一人一人の前にも教会の前にも選択が置かれていくと思いま す、ね、でもその時にこう神様を選ぶこと、そして、またその時にこう私たちはその力がないんですけども、祈る時に主がそれを出させてくださるということをですね覚えて歩んでいきたいと思います。もう一度いたします。ローマ人の手紙の、10章の11節をいたします。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。あなた、2015年が始まりましたけれども、あなたに信頼してあなたの御声に従っていくことができるように、どうぞ助けに導いてください。時代も大きく変わろうとしていますけど、この中で私たちがあなたに従っていくことができるように、そして一人一人の使命を行うことができるように導いてください。またあなたに信頼するものは失望させられません。神様、あなたに信頼する歩みを全うしていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。さらに私たちに祈ることができるように助けに導いてください。また教会を通しての信仰を宮沢に預かっていくことができるようにどうぞ導いてください。オンライン見ている方々一人一人にも主が豊かな祝福と恵みを与えてくださることをお願いいたします。イエスのために一言だけお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお願いください。また罪があると妨げとなりますので短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は生きては働いておられ、今私たち一人一人を愛し導いてくださっていることをありがとうございます。 悩んでいる部分に完全に癒しを与え、解放を与えてくださることをお願いいたします。イエス・キリストによって人々の体と精神に命じる癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、問題を見ている方や、私たちを取り出している方々の一人一人をイエス・キリストによって、精神と体をイエス・キリストによって癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、最近目がですね、疲れている方、目が悪い方のためにお願いします。イエス・キリストによってその方々の目の働きを正常な状態に。何かですね、これ、なんか、神経のためにお願いします。神経が疲れるとか、ためにお願いします。イエス・キリストによって、神経の病、また、神経の働き、また、自律神経の働きをイエス・キリストの皆によって正常な状態に。内臓が悪い方のためにお願いします。イエス・キリストによって、その方の胃腸の働き、また、内臓の働きを癒され、癒され、癒され、これ、さらに感謝をしてくださいとして教えられます。感謝、あなたの、この信仰の扉を開き、あなた の問題の前に解決の道を開いていくとおっしゃおさられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。レディオさんいたします。神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。特別礼を終わりたいと思います。今日は筑紫の